はい、建築系ラジオです。今日は中国でも活躍されて慶応でも教鞭を取られている松原宏典さんに、名古屋でレクチャーしていただいて、その今打ち上げの場に来ています。今日は今これ打ち上げというかですね、懇親会終わってから中華料理の店に来てまして、場所は味仙というところですね。小袋とか台湾ラーメンとかが有名なお店ですので、皆さんぜひ来てください。ではですね、まずちょっと今いる人の名前とちょっと紹介してもらいます。
名古屋工業大学学部4年の林あずみです。よろしくお願いします。建築デザイン工学科、建築ガールズに一度出展させていただいてます。よろしくお願いします。
同じく建築名古屋工業大学 4年生建築デザイン工学科の石原正樹です。今回、津田先生にはお世話になっております。変わります。
名古屋工業大学学部4年の北川研究室の朝倉和馬です。よろしくお願いします。
味仙の小袋美味しいですね。松原です。どうも。はい、
まず1本目のテーマとして、せっかく、中国で活躍されている松原さん来ていただいていますので、今日も日本の大学でレクチャーしていただいて、日本の建築教育と中国の建築教育の、ちょっとこう違いというか、それの良し悪しいろいろあるとは思うんですが、良し悪しというかな、そういう特徴をですね、いろいろちょっと挙げながら可能性とかも話ができたらいいかなと思います。私は中国で3回か4回ぐらい公表会とか、レクチャーとか行ったことがあるんですね。で、例えば中国の北京清華大学っていうところに、周先生っていう、もういたりとかして、でその先生呼んでいただいて、公表会とかも行ったことあるんですが、あっちの教育、あと同済大学も時々行きますね。でそういう中で見てるとすごい、実務的な教育を結構一生懸命されてて、で製図台がざーっと並んでいる中で実質的なこう建物をこう一つずつ教えているという感じがするんですが、つまりこうクリエイティビティみたいなところっていうと、アイデアコンペみたいなものって日本もすごいたくさんありますけど、中国ってあんまりないんですかね。なんかそういうような印象を受けたんですけど、そのあたりちょっと、いろいろ経験されている松原さんからお話を伺いながら、学生からも質問をしてもらう形でいきたいと思います。よろしくお願いします。
中国の建築教育は、私も北京大学の建築学研究中心というところで、一時期教えたりとか、何度か他の大学、今だと、毎年、六角喜城さんが、中央美術学院の、中国の芸大みたいなところですね。そこで、教鞭を取られてるので、毎年、卒業設計の公表会に行ったりしてます。で、いろいろ、ですからスタジオのその成果を見たり、学生のそのなんか、学生が先生からどういう好評を受けてるかっていうのことを見てるんですけど、今、玉石混交というか、過渡期にあるんじゃないかなと思いますね。特に例えば、六角さんのああいう好評会とか見てると、六角さんかなり頑張って中国の学生に面白いことを教えてて、中国もの学生もかなりそれについてこううまく食いついてきてて、面白い設計卒業政策の案が出てきてます。これは日本の学生と並べても面白いようなものがあるし、で一方でそれを公表している中国の先生方を見てみると、やっぱりまだこの教育と実践がすごくはっきり分かれているようなところがあって、大学にずっと残ってる先生がすごく固いことを教えてるみたいなところがやっぱありますので、なかなかそういう人だけに囲まれてると教育も伸びないだろうなとかちょっとありますね。だけどやっぱりだんだんそういう人がこの、六角さんみたいな人が入ってきたりとか、北京市設計院で働いた人が学校に来たりとか、そういうことがあるので、これからもっとそういう実務と教育が混ざれば多分面白いことをやってるっていうのもあるだろうけど、まだ今のところ中国のやっぱり建築局ではかなり問題があって、今な、中国で名前が出てる人なんかも、基本的にはやっぱり外国に一度出て、そこでこう短い間ですけど教育を受けたりした人が帰ってきてると。だからこれから多分 建築中国の建築教育というのを見てみると、そのまず中国の国内の教育がもう少し実務的なものと実務的なものとは近いんだけど、実務的な視線というかクリエイティブなものともっと近づくようになって変わってくることが一つと、それからまあ中国の人が海外で勉強するだけじゃなくて海外で働くようになって真面目に帰ってきたときにもうちょっと大きな変化が起きるんじゃないかっていうふうな感じが私なんか見てると思います。はい、
すごく、あ、僕は、来年から一応僕自身中国に興味を持っていて、来年から上海の道西大学に進学を希望しているんですけど、だいたい中国ってなると結構生徒数も中国自体規模も多いと思うんですけど、だいたい研究室とかってだいたい平均いくつぐらいあるんですかね。
ですね、中国の場合は教員がいて、そこに何人かの大学院生が、例えば私が知ってるのだと清華大学だ、さっき北川先生がおった周先生とか、あと日本の京都大学留学した許先生とか何人か日本系の人がいらっしゃるんですが、そういうとこだと中国の大学今3年生ですけども、一人の先生のところに大体やっぱり1学年 2,3 人ぐらいしかついてないんじゃないですかね。で、学部生は卒論を書くっていう習慣がそこないから、大学院生だけがいて、しかも大学院生もどちらかというと修士論文を書くというよりは、もちろん修士論文書くんですけど、最後の半年だけ修士論文書いて、あとはその先生のプロジェクト一緒にやるというオンザジョブトレーニング的なところが結構あると思います。同西大学も多分似たような感じなんじゃないですかね。ただあとは外国人向けのカリキュラムを組んだりしてるとちょっとまた違う状況があるかもしれません。今清華大学も外国人留学生を全部英語で教えて、中国の建築のことをもっと勉強して中国でビジネスしませんかみたいなコースを作って、そこに何人か今東北大からも日本人が行ってたりとか、やっぱりそういうことがありますけど、同西大学がちょっとどういう方針を取ってるか私は分かりませんが、それなりにこう熱心に教育してもらえるんじゃないかなという気はしますけどね。
ちょっと上海といいますか中国のこれからの事情、建築情報について少し興味が僕もありまして、僕は桜とは違ってちょっと進学の方は希望していませんが、前回仙台デザインリーグの方で中国の留学生の子がファイナリストに残っているという状況があったと思うんですけども、確かあの時は震災と中国、その2つが大きな論点になっていたと思うんですけど、やっぱり中国、日本から見る中国っていうその大きな視点というか魅力、またはその得意性みたいなのはどんなことがありますかね。
教育における得意
性、教育における得意性であったり、建築そのものにおける得意性であったり、
やっぱり中国 の, その今の状況が一番面白いのは、その、面白い、この担々麺みたいなのうまいね、だけどこれこれはうまい、四川の麺のようでもあり、ちょっと台湾の麺のようでもありも混ざってますね、確かに。おっしゃる通り。で、なんだっけ。状況としてはやっぱりたくさん建物が建ってますから、中国は。やっぱりそういう社会で建物がたくさん建ってるっていうこと自体が、建築教育もやっぱりいろんな形で変容してさせていて、その先生がいろいろ、アルバイトじゃないけどいろんな仕事やってるわけですよね。で、それを学生が巻き込んでやってますから、例えば私の事務所にいろんな中国の大学生がインターンで来るんですけど、みんなね、とにかくやっぱ早いですよ、作業が。もう、大体こうやってよって言うとわーっとやってくれるし、特に大学院生なんかかなりスキルがあります。だから、そういった意味では、みんな多分、本当にオンザジョブトレーニングをやってて、それがだから建築教育のある種の効率性を高めてるというのはあると思います。で、さっき北川先生ちょっとおっしゃってたけど、コンペなんかも、昔はなかったけど、今はだいぶ中国の出版社とかが結構いろんな面白いコンペをやってて、で、それがやっぱり日本のかなり抽象的なコンペとは違って、かなり具体的な、例えばその被災地で何か建てますとか、 もうちょっと安い住宅をどうやって作ったらいいかとか、いろんなことやってるから、それはそれでまたちょっと日本とは違う面白さを持ってきてると思いますけどね。だからそのやっぱり社会がこう今急速にこう建物を建ててるっていう状況の中で、建築教育もまあクリエイティビティがまだついてきてないっていう部分はあるにせよ、いい部分もあるし面白い悪い部分もあると。なんかこの間ちょっと前にあの古市哲夫さんと話したことがあったんですけど、古市さんがやっぱりあの人中国とかインドとかにもいろんなこと言ってて、なんかでそのアジアの国々でその卒業設計をいろいろ比べる機会があって見せたんだけど、例えば日本の大学の卒業設計ってのは今かなり多分ガラパゴス的な、あのなんか不思議なところにはまってると。非常にこうナイーブな私小説みたいなのがたくさん出てきて、いかに私小説であるかっていうことがを洗練させるかで高く評価を受けてるんだけど、やっぱりその例えばインドとかフィリピンの卒業設計を見ると、まあもうストレートにそのスラム問題をこう解消するとかですね、あの病院の床が足りないからこういう病院を考えたとか、まあそういうプロジェクトが多いわけです。でそれはまあ確かにちょっとクリエイティビティの部分では弱いんだけど、ある種のそのなんかストレートに物事に社会的な問題に対して回答を与えようとしているという意味である力強さがあるわけです。でまあ我々があんまりベタリにそっちの方に戻ることは今更もうできないわけだけど、あの日本のああいうこのガラパゴス的なですね、小説的な卒業設計っていうのは言葉が通じないともうその瞬間にもう伝わらない部分がたくさんあって、だもうちょっと言葉が通じなくても分かるある種の骨太さみたいなものは多分建築教育にもちょっと必要なんじゃないかなとは、日本の建築教育にですね、そういうようなことはやっぱ中国なんか見てるとあの非常に感じることがあります。
その今いろいろ日本と中国の違いなど教育の話もお伺いできたんですけど、そのどう日本と中国がこれから関わっていくことというか、そのバランスというかそういう関わり方っていうことところで、もし松原さんの何かお考えがありましたらお聞かせください。
まあまあ、やっぱりまあちょっと前までは例えば中国人留学生がたくさん日本に来てですね、日本と中国の架け橋になりたいとか、まあこれから多分日本から中国に渡ってて、もうちょっとそのただ単に外国のものを学ぶんじゃなくて、外国を実際のそのフィールド、仕事のフィールドにするっていう日本人が中国に留学することは増えると思うんですけど、それからこれから日本と中国の関係がどうなるかっていうのは、まあやっぱり基本的に日本の人が出かけていって中国のこれからの莫大な内需というか、その市場に向かってどうやって食い込んでいくかっていうのは非常に大きい一つの部分だと思います。中国の人たちはやっぱりやってきていろんな中国にない環境事実みたいなものを日本で学びたいっていうのもあるでしょう。けどあとはまあ私アフリカなんかに行ってと思うのは、ぼやぼやしてるとその中国に美味しいところをフロンティアを全部取られちゃうんじゃないかというようなですね、心配が一方であります。まあもちろん日本の人が中国に入っていってその中国の仕事をするとか、中国の人が日本に来てなんか学ぶとかってのはあるんでしょうけど、それだけじゃなくてやっぱり今やもはやですね、そのもう中国もこれだけ発達してくると中国の人もこれが出てくるようなことが結構あって、そこでは日本と中国はほぼ対等なライバルなわけですね。でそうした時に中国に本当に勝てるのかっていうとなかなか難しい部分があると思います。例えば今私アフリカの色々本当に勉強してると、どんどんアフリカに出てってるわけですね、中国がね。で彼らはその途上国のことをよく知ってますから、やっぱああいう何もないとこで中華鍋1個持ってってなんか中華料理作ってやってってるわけですよ。でそんな中でこの日本がものすごくこうで無菌状態で出ていかなきゃこの開発に食われないっていうんだと、やっぱり負けてっちゃうわけですよね。だからこれからやっぱ本当国際関係なんか考えていくと、中国と日本だけの関係じゃなくて、それがある世界的なシステムの中で動いていくから、本当にやっぱ中国に勝てるようなものをやっぱり日本ではもっと学んでいかないといけないし、強めていかないとちょっと大変なんじゃないかなという気が私なんか見てて思いますけども。
なるほどなと思います。まあ今中国の元気さといいますか力強さというのには、まあこの前国内総生産の成長率だったか何かが止まっとちょっとブレーキかかったよみたいなお話を聞いたんですけども、それでもまだ莫大な力で更新というか まあ、先進国になろうと、もう十分先進国のように気もしますが、そういった大きな力を持つ中国と、まあ、建設業界に限らずですけど、すいません、台湾ラーメンがものすごく辛くて、まあ、そういった中国、まあ、他にも韓国、インド、まだ力を持っている国々がありますので、そういった国々と日本人がどう渡り合っていくか、もう完全に成熟しきってしまった日本かもしれないですけども、まだ先生のおっしゃったようにフロンティアというか開発できる部分はあると思いますので、そういったところを見つけるというのも建築学生ではありますけども、まあそういったところで勉強できたらなと考えています。ありがとうございます。
あ、ちょっと先いい。
はい、そうですね、今日は本当に今後の話から中国の話から日本の話までいろいろお伺いできて、今なんか自分がやっていることにもつながることもいろいろあって、もっとこう広い視点で、そのやっぱりでも自分のためにっていうお話がその懇親会で聞けたのがすごい心に響いているので、そのあたりをもうちょっと考えて今後の活動に役立てていきたいと思いました。ありがとうございます。
今日の懇親会を聞いて、まあ、中国についていろいろ聞いたわけですけど、まあ、中国は今先進国としていろいろもの、建築物とかを建てているんですけど、なんか、ちょっと日本の高度経済成長とはまた時期も違うわけですし、またなんか中国は日本とはまた違ったなんかベクトルを持っているんじゃないかなと思って、またそれがまた今後どういう展開にあのなっていくのかもすごく興味を興味の対象として僕はすごい着目していますね。それも含めて今日はまあいろいろ勉強になりました。どうもありがとうございました。
ぜひ皆さん頑張って中国に来てください。本買ってください。あとは未曾有の大国お願いします。
ということで、ぜひですね、その、中国の、状況をですね、日本のメディアがどのようにこう描いてきたかということをですね、博士論文で、松原さんまとめられたものが、未曾有の大国といいますが、結構読み応えのある、書籍ですので、それをぜひ、読んでいただけるといいかなと思います。じゃあ今日はどうも、まず1本目はありがとうございました。ありがとうございました。